それでは今朝は、私の助けは主から来る。私の助けは主から来ると題して、小金福牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立つ前に、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は詩編です。詩編121編です。旧約聖書詩編121編です。ではお読みいたします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。
皆さんおはようございます。メッセージに入る前に、先週召されました小田芳子さんを偲ぶ時を共に持ちたいと思います。芳子さんは皆さんご存知のように半世紀近くですね、このお姉聖夜教会の大切なお一人としてイエス様と共に歩んでこられました。先週の水曜日に転倒されて、骨折のがあってはということで病院に行き、そして、午前中は普通に会話もできていたようですが、時間が経って午後になりまして、だんだんと意識が低下されていき、夜には意識不明の状態となられました。まあ急なことでしたが、そのまま翌日木曜日の午前中11時22分にその病院で、召されて、行きました。金曜日、土曜日と前夜式、そして、葬儀をこの教会で長年集ったこの仲間の中で、共に、葬儀の時を持ちました。今朝は娘さんの悦代さんも神奈川の方からこの礼拝の場にお越しくださっています。まあ、芳子さん、今は愛するご主人、昨年7月に召された茂雄さんと共に天の御国におられますが、私が当時もう13、14年前、この教会に着任した頃、ちょうどこの講壇の前の席はですね、当時はイヤホン席でご高齢の方々が座っておられたんですね。ここで、小田さんご夫妻や、そしてまた高谷さんも、そして草部さんも、皆さんこの席をにおられてですね、御言葉に本当によくうなずきながら聞いてくださっていました。私が芳子さんにですね、何かして差し上げると、すぐにですね、先生、そんな先生にしていただくのはもったいないとよく言われました。こんなに人生の大先輩であられるのに、そのようにこのものをですね、扱ってくださり、御言葉のご用があるときには祈っていますと。そしてそのように励ましと祈りの姿を持っていつも支えてくださっていました。まあ、先ほど祈りの中にもありましたが、生け花やお抹茶、その方面でですね、よく教会に仕えてくださって、そして、昨日はお抹茶クラブの方々も斎場の方に共に赴きました。本当にそのお姿から教えられることはたくさんあったんですね。私は開拓の教会で育っています。 この歴史のある教会にあって、開拓教会にないのは、この信仰の先輩なんですね。長い間、主と共に歩んでこられた、その戦前戦中戦後の歩みの中で、なお主を仰ぐという信仰を持って歩まれている方の姿から、本当に多くのメッセージをいただいてきました。本当に見送って、あ、よかった、もう茂雄さんと同じところにいるんだな、イエス様の懐にいるんだなという喜びとですね、またそのお姿が一人天に送られた寂しさがこの地上ではありますが、しばらく、このよしこさんが愛されたイエス様の御言葉、賛美、今日は一曲、共に歌ってよしこさんを忍びたいと思います。主よ御元にという歌、まあ、前夜式葬儀には、いくつか、よしこさんがこれを歌ってくださいという歌をあげてくださいました。ここにはたくさんのお花が飾られてですね、ユリと黄色い菊をお願いしますと書き残されていたんですね。その遺言通りに素敵なユリと菊と本当に花に囲まれて葬儀が行われたんですが、その中で、一昨日も共に歌いました、主よ御元にを一節三節を皆さんで共に歌いたいと思います。主よ御元に近づかん、登る道は十字架に、愛と先生時代の話をよくしてくださいました。講談から語られるメッセージを通して、いつもいつもその度に、十字架のイエス様を見上げて、聞く度に、涙したとよく言っておられました。先生は、橋本先生は講談で、何かおかしい笑わせるようなことは一つも言わなかったと、厳粛な礼拝をもですね、そのどれほどのものだったかということもよしこさんから伝え聞いて、ああそういう礼拝大切だなということも身に染みました。今この礼拝を捧げていたお方と共におられるよしこさんを覚えて、心合わせて、祈りたいと思います。天の父なる神様、今私たちは3月10日に89歳のこの地での人生を全うされ、召されました。小田よしこさんを忍び、見舞いに出ています。山あり、谷ありの、悲喜こもごもの人生であられたことと思いますが、慕って来られたイエス様のもとで、今は痛みもない、悲しみもない、煩いもない、天の御国へ迎えられて、愛するご主人と、再会されている喜びを覚えて感謝いたします。 地上においては主を愛し、御言葉を愛し、過ごされたよしこさんのお姿を拝見できなくなり、寂しさが募りますが、今は天へ国籍を移されたよしこさんと、私たちもやがては再び天の御国でお会いできる日を期待し待ち望みます。よしこさんがそうであったように、私たちも御言葉を信頼し、主を仰いで、主の栄光を表すものへと日々作り変えてください。また別れの寂しさを味わうご遺族の方が、天からの慰めを豊かに注ぎ、再びこの愛するご両親と会う希望とその信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。同じく先週は3月11日東日本大震災5年目を迎えてですね、いろいろな番組報道がなされていました。私はなかなか見ることができなかったんですが、私たちの教会もその5年前に被災地に出向いて、当時まだ土砂で、家が埋もれているような、傾いているようなお家に、家に行かせていただいてですね、泥かきをさせていただいたことを覚えています。人の理解を超えた苦しみ、被災した人には被災した人にしかわからない痛みと悲しみ、5年経っても10年経っても決して薄れることのない痛みだと思います。避難解除を受けたあの原発での被災された地域、解除を受けたけれど、その帰還してくるその民はですね、数パーセント、数十パーセントにしか満たないと。元あったような生活は未だに戻っていない現状を知らされています。なんと言葉をかけていいか、かける言葉でのないほどの、ただ黙って見るだけ聞くだけのような本当に大きな痛みでした。苦しみに遭うとき、私たちも大小ありますが、私たちの日常当たり前だったことが、このような何か出来事に出くわすときにですね、当たり前だったことが、このそぎ落とされて、普段見えていなかったこと、普段見えていなかったことを何か見るようになり、考えていなかったことを考えるようになるものではないかと思います。今朝、そのような中でですね、この詩篇121篇に導かれました。一節二節、一緒に皆さんで読みたいと思います。はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。私は山に向かって目を上げる。皆さん、山を見上げたことがあるでしょうか。ああ、いい景色だな。雄大だな。私の助けはどこから来るのだろうか。遠い大自然を見てですね、私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。目を上げるということは視点を変えるということでもあります。人は直面している問題に執着しているとき、そこにしか目が注がれないときには、挫折、失望に陥りやすくなります。それは、底なし沼のようにですね、どれほど思い悩んでも行き着くことはない。泥沼のような、そのようなところに、問題、執着しているとそのようなところに私たちは陥ります。 目を上げることができない。けれども、ああ、そのような中でも自分は助けが必要なんだな、と感じるとき、その助けが来る場所を知っている人は、幸いであると思います。どこからその助けが来るのか。一人では抱えきれないほど重いものを抱える、辛い、悲しい、気持ちが、この、落ち込んで沈んでいく。そのような目を上げること、視点を変えることさえ難しいような状況の時に、目を上げられる。そして、この天地を作られた主が私を助けてくれるのだと告白できる人は、どれほど力強いでしょうか。まあ、ある人はですね、山に向かって目を上げる。ああ、天地を作られた。お方。私の助けはどこから来るのだろうか。点点点。で、終わっている人もいるかもしれません。その先の答えを得ていない。私の助けはどこから来るのだろうか。いや、一体どこから来るんだろうかと。しかし、今朝ここに集う私たちはその先の告白を握っています。それは、私の助けは天地を作られた主から来るということです。一緒に言ってみましょうか。私の助けは天地を作られた主から来ます。はい。私の助けは天地を作られた主から来ます。お隣の方にですね、あなたの助けは天地を作られた主から来る。ちょっとお互いにお隣の方に言ってみましょうか。そうです。私のあなたの助けは天地を作られた主から来ます。まあ日本人からすれば、この山というのは雄大な大自然。遠くから見渡して眺めたりですね、めでたり。あるいは実際自分の足で登って山の持つ魅力を堪能したりするような、まあ自然の世界ですね。近年はこの山ガールと呼ばれる人も増えてですね、登山に人気があるようです。まあ、この辺、教会のあたりは、南も西も、こう、大きな山、まあ、小高い山もあまり見えずにですね、空が広く見えますが、私が生まれ育った神奈川、その神奈川の西側にはですね、まあ、箱根連峰というものが、そびえ立っているんですね。西側を見たら山。まあ、そこでこの東西南北をいつもこう身に感じていた西側には山がある。伊勢原にはこの大山というその連峰の一つの山がまああるわけですけど、まあ、美しい稜線を持った山です。まあ、私たちは山を見ると感じるのはまあその程度であるかもしれませんが、しかしこの聖書の歴史背景を持つイスラエルの民が山に向かって目を上げるという時には、もう一つ大きな意味を持っていました。それは、その山という場所は、礼拝を捧げる場であったんです。神様と出会う場所、神様に礼拝を捧げる場所、それが民にとって山を見上げるという、同じような意味を持っていました。神様というお方の前にひざまずいて、自分の命を作られたお方を拝する場。見上げた先にあるのは、主への礼拝でした。見上げた先にあるのは、目に映るのは山ですが、そこに、霊的目を持って見上げてみる、そこにあるのは、主への礼拝。まあ、旧約聖書の中にもたくさんの人物が出てきて、多くの試練をかいくぐった者たちも出てきます。創世記には、アブラハムという人物が出てきます。信仰の父と言われるアブラハム。神様は、このアブラハムを最初の人として祝福されました。アブラハム、イサク、ヤコブ、そこから12人の部族が生み出されて、イスラエルの民族へと広がりを持っていきます。神様一人の人の人生に介入されて、この地に、神という存在をこの家族、民族を通して 表されたんですね。それが旧約時代でした。このアブラハムは祝福されていましたが、老年になっても子供がいなかった。自分の家督を相続する子供がいない。その思いを神様に告げます。神様はアブラハムを外に連れ出して言うんですね。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるなら数えなさい。あなたの子孫はその数えきれないほどの星の数のようになるよと。アブラハムはまだ一人も子を得ていないその時にその言葉を聞いて、また自分が老年で子供を設けるほどの能力がもうすでに衰えてるないということを知った上でですね、その言葉の通りを信じました。まあそれからさらにですね、年老いてるにもかかわらずさらに20年以上も経ってから一人の子、イサクがアブラハムとサラの間に与えられます。一人の子、イサクはですね、すくすく成長します。しかし、その少年期、ある日アブラハムに神様は命ずるんですね。その子、イサクを私に捧げなさいと。まあ皆さんよくご存知な話だと思います。一番捧げたくない、一番大切な、そのイサクをですね、捧げなさいと。アブラハムはこの試練をですね、神様から受けたときに、その言葉の通りに従いました。イサクにその薪を背負わせてですね、使いの者と一緒にその麓まで行き、そして、山に登るんです。モリアの山です。そのモリアの山に向かって私は神様とイサクと礼拝を捧げてくる。あなた方はここで待っていなさい。三日の道のりを行きます。行きながらですね、イサクが言うんですね、お父さん、捧げるはずの子羊はどこにいるんですか。お父さんは黙ったまま、アブラハムは黙ったまま、全焼の生贄は主が備えてくれるのだと、そんな予定は何一つないのに、そのように答えて、最後まで神様を信頼して従順に従います。まあ、ついにはですね、イサクの代わりに、神様が用意してくださっていた、この祭壇を築いて、いざ捧げるときに、この藪に、角を引っ掛けたお羊を見つけてですね、このお羊をイサクの代わりに捧げることになります。アブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けました。主の山には備えがあるという、その後そのに呼ばれています。主の山には備えがある。アブラハムはこの信仰の試練を通して、神様がどのような方であるかということを知りました。この時のことをヘブル書の11章にこのように書いているんです。アウトラインにもあります。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者が子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですと。アブラハムがこのような試練にあって、そして従い続けたその先に、すべてを備えてくださる神様というお方と出会いました。アドナイ・イルエなる神様に出会った。その場所が、モリアの山。後にですね、この場所に、ダビデの子ソロモンが、神殿を、神様を礼拝する場である神殿を建てた。あのソロモンの神殿が建てられた場所が、この同じモリアの山でした。まあ、詩編には、シオンの丘という表現も使われています。シオンの丘、礼拝捧げるその場所。山に向かって目を上げると言ったとき、イスラエルの民にとってその山は、この山でした。そして、その山で、その礼拝を捧げる、その神殿で捧げてきた自分の礼拝自体をも見つめてですね、自分の神様に対する信頼、 山に向かって目を上げるたびに、あの礼拝の場が思い起こされて、今まで神様が自分にしてくださったことの深い、その愛が思い返される、そのような、まあ、行為だったわけです。ああ、大自然が美しいなあという、まあ、日本人のからする私たちとすればですね、少し違いがあるんですが、その深い愛、その思い、神様に対する信頼は自分の世代だけで終わるものではない、自分の人生だけで終わるものではなく、何世代にもわたって、この脈々と流れる歴史の中に生きて働かれる神様の御手を、民はですね、見出していました。神様と神様を礼拝する、この神様との会見の場、それが礼拝です。神様との交わりの場。今朝私たちは礼拝を捧げにこの場所に来ていますが、この場所も同じように神様の臨在があり、それは一方通行ではないんですね。私たちが神様に向かって何かこう柏手を打って、ああ、お願いしますと。そのような一方通行ではなく、私たちを作られた神様が私たちの祈りを聞いて、私たちの思いを探って、私たちの賛美を聞いて、そこに座を設けてくださって、私たちと交わりたい。私たちのうちに親しく望みたいと願っておられる方との交わりの場。それが、まあ、礼拝なわけです。皆さんの礼拝の場は、どのような場所になっているでしょうか。この礼拝の場で神様の臨在というものを私たちは知ることができます。まあ、臨在というのは、私たちのこの何か知的理解を超えた、そのような世界であるかもしれません。神様の臨在に触れられて、私たちは神様を知ります。知的にも知りますし、霊的、この深い奥の、この心の魂の奥にあるこの霊でも、神様を知ります。普段読んでいた御言葉がですね、ただ頭をかすめていただけの御言葉が、聖書の言葉がある時には、深く自分のうちに臨んでくるということもあります。祈りの中で何か祈っている時に、本当に神様はここにおられるということを知っていきます。同時にですね、自分の生活の場で実際に神様がおられるということを味わっていくんですね。何か礼拝の場を離れたら世で過ごすというそういうことではない。それは脈々とずっとその流れは絶えず私たちがこの地上の歩みの中でずっと受けているものなんです。礼拝、この神様との会見の間で御言葉を通して語ってくださっているんだなぁということを受け取る時がある。あるいはですね、この礼拝の場に来て心が癒されるという経験を持った方もいらっしゃるかもしれません。神様の清さに触れられて、この罪から離れるように迫られることもあります。またですね、何も問題は解決していないのに、心が憂いていても、この賛美を捧げて、祈りを捧げていくうちに、嵐のように波立っていた心が、こう、だんだんと静まっていく。平安を得るという。自分は何もしていないのに、平安を得る。そのような経験されている方もいらっしゃるでしょう。神様との豊かな交わり、これがあなたの信仰を育てていきます。そしてそのプロセスの中には、試練もやってくるんですね。しかしその試練は地上的なものです。試練は世のものです。試練は世に私たちがいる限りのものなんですね。あの東日本の大震災を思うときにかける言葉もない。もし地上の人生が全てだといえば、なんと悲惨なことだろうかと思いますが、しかしその先に永遠に至る御国の世界があるんだと知るときに、その、この地での歩み、受け取り方というのは、まあ、変わってくるんではないかと思うんです。 まあ、事実ですね、神様を信じていても乗り越えられないと思うほどの試練はクリスチャンにもやってきます。まあなぜでしょうと、時々ですね、私も尋ねられることがあります。相談されて。なぜでしょうと言われても、答えがない。答えがないんですね。でもその度に、まあ、私の心の中に、こう、巡る一つの聖書のその箇所があるんですね。それは、パリサイ人とヘロデトゥの者がイエス様のところに来て、イエス様を陥れるために、難問を突きつける。まあ、いくつもそういうシーンがあるんですが、突きつけたその意地悪な質問を投げかけてきた時のやりとりなんです。それは、税金を支払うか支払わないかというその内容なんですが、パリサイ人とヘロデ島の者がですね、イエス様のところにやってきて言うんです。ローマ皇帝カイザルにこの税金を納めることが正しいかどうかというもの。まあ、ユダヤ人はこの当時、ローマの属州でしたから、統治下にあって、税金はローマへ納めなければならなかった。その税金はですね、不当に取り立てられて、そして、イスラエルのためはこの大きな、この苦しみを受けていました。もしイエス様が税金を納めることが正しいと言うならば、言い切るならば、このユダヤの民の中から皇帝崇拝者として罪に定められる。しかしもし正しくないと言うならば、今度はローマの側からですね、反逆の罪として、定められる。まあ、どちらに転んでも、どちらからも訴えられるという難問でした。イエス様はですね、この目論みを知って、こう答えるんです。まあ、デナリ金貨を持ってこさせてですね、そのデナリの金貨に何が刻まれているか。金貨には、カイザルの名が刻まれているんですが、これは誰の肖像ですかと聞きます。カイザルのものです。みんな答えます。すると、イエス様はこう答えるんですね。カイザルのものはカイザルに返しなさい。神のものは神に返しなさいと。カイザルのものというのは、私たちが地上的において支払わなければならないもの。ある時にはそれは、私たちが地上で生きている間に追っていかなければいけない労苦かもしれません。カイザルに税金を払うというのは地上的な事柄です。私たちが地上的に生きている間に追っていかなければいけない、払わなければならない労苦。この地で生きていく上で、クリスチャンであろうとなかろうと同じように支払わなければならないもの、受け入れがたいことがあっても、負わざるを得ないものがあります。まあ神様を信じているから免除してあげましょうというものではないんですね。神様がいるならなぜこんなことが起こるのだろうか、許されるのだろうかと思います。また神様を信じているゆえにですね、神様絶対このことを助けてください。ある時には病の癒しを、ある時にはその大切なことの解決を祈り続けてもそうならなかったという、場合もあります。なぜですかと、理由を求めても、答えがないという答えが返ってくる。地上での労苦は、私たちは負わなければならない。カイザルのものはカイザルにと、いつもこのことを思い出すんですね。それは、拭われることができない。しかしです。同時に、神のものには神にという世界が並行してあるんだということ。それを、いつも、まあ、握らせてもらうんですね。これは、地上に住みながら、地上の何者も触れることができない。どんな労苦があっても、どんなに悩み事が押し寄せてきても、神様と共に歩む私たちの信仰の領域は、この世が触れることができない。神のものは神のものに。 どんなに危険があっても、恐れが、攻めが寄ってきてもですね、その同じ場所から、私たちは目を上げて、主を見上げることができるんです。神様を信じる、この信仰者にとってですね、行動をするのに焦るよりも、まず、主を信頼することです。どんな時にも、主の助けを信じることです。山に向かって目を上げる。あなたはどんな山を見上げているでしょうか。その山とはあなたが今まで捧げてきた礼拝です。あなたは今までどのような礼拝を捧げてこられたでしょうか。礼拝の場でどのように神様と交わりを持ち、絆を持ち、信頼を深めてきたでしょうか。その礼拝の場は、打ちひしがれてやってきても立ち上がる力を得る場となっているでしょうか。本当に私たちがそこに全体重をかけない限りですね、私たちはそれを握ることができないと思うんです。今までどのように神様と向き合い、礼拝の場に身を置いてこられたでしょうか。このあなたがどのような礼拝を捧げてきたか、信仰による勝利を得てきたか、小さい積み重ね、それが山に向かって目を上げて、私の助けは天地を作られた主から来るという信仰告白と連動しているんですね。その信仰告白は、私たちが今まで主を信頼し、大小小さく積み重ねてきた、その神様との深い絆から生まれてきます。どんなに落胆していても、私の助けは主から来ると告白することができます。そして、五節からはこうあります。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。あなたを守る方という、この守る方という言葉、同語でですね、同じ言葉で、寝ずの番、寝ないで番をする。という言葉がこの出エジプト記で使われています。イスラエルの民がエジプトをこの脱出するとき、430年間苦しみを受けて奴隷生活をしてきたこのエジプトをいよいよこの脱出するときに、エジプトの追手が迫ってきて、おじけづく民の気がくじけないように、まだ誰一人落ちこぼれずにエジプト脱出を果たすことができるように、神様は先頭を切って、また、しんがりにもなられました。そして、寝ずの番をして、この民が、エジプトを脱出することができるようにと。出エジプト記の12章の42節にそのことが出てきます。この世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために、寝ずの番をされた。あなたを守る方の、この守る方というのは、この寝ずの番という同じ意味が使われています。ついうっかり見過ごしたということがないんです。一瞬たりとも、私たちから目を離すことがない。昼が日を打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。というのは、四六時中ということですね。昼の間、太陽が出ている間、そして太陽が沈んで今度は月が出てきた。四六時中、あなたを打つことはない。ずっと神様は24時間耐えることなく、ずっとあなたを守り、あなたの命を 守られるお方です。詩編はこの120編今日121編読みましたが、この前の120編から134編までは都登りという題が付けられています。この都登りというのは、エルサレムの神殿をですね、その山を目指して、礼拝を捧げに行く旅路、巡礼の時に歌った、歌なんです。今から神様を礼拝に神殿に行く、エルサレム、イスラエルでは7つの礼祭があります。祭りが、そのうちの大きな三大祭りがあるんですね。来週受難週を迎えて、その翌週はイースターを迎えますが、杉越の祭り、イエス様が十字架にかけられた時、集められていたエルサレム中に人が集まっていた、その杉越の祭り、そして五旬節、そしてカリオの祭り、この三大祭りの時には、この民はですね、エルサレムに登って、礼拝を捧げるんです。この旅路、向かうその道のりには、イエス様の例え話にもあるように、良きサマリア人がですね、山賊に襲われた人を助けた話がありますが、山があります。ゴツゴツした山、険しい山間部、山賊に襲われる危険もあるような道のり、また荒野の道もあります。太陽が照りつけた、この灼熱の太陽が照りつける昼、また日が沈んで夜は、この砂漠の寒さが襲います。予想もしないアクシデントが、この旅にはつきものですが、この巡礼の歌、この旅の歌は、もう一方でですね、私たちの人生の旅路にも同じようになぞることができるんではないかと思うんです。私たちのこの生涯の、どのぐらいの時間か、みんなそれぞれ違いますが、その歩みと重ねてですね、この旅路の見ることができるんではないかと思うんです。予想もしないアクシデントに見舞われる。未曾有の大震災。被害も大きくて、どこから手をつけていいかわからないような震災がやってきたりですね。先日召された、小田芳子さんは、この1960年のクリスマスに、受選されています。教会へ来られたきっかけ、それは、まだ小学生だった息子さんが海で、亡くなったことがきっかけだと。そのことがきっかけでした。高谷光子さんに、お誘いを受け、そして一緒に教会へ足を運ぶようになり、そこで何をどんな思いでその礼拝の場に身を置かれたのか、主を仰ぎ、心を鎮め、その礼拝の場でその受けた痛みというものをそのまま自分の身に置いて礼拝を捧げていたんだろうと思います。思いがけない出来事に家族みんなが苦しまれたことと思います。しかし、その道のりの先にはですね、イエス様との出会いがありました。主に従う人生を半世紀生きてこられて、主を愛して、主に従って、天に凱旋されていきました。詩編の119編の71節にこのような言葉があるんです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったときに、私は幸いなものだとどうして言うことができるでしょうか。もし誰かにそのようなことを言われたら、腹も立つでしょうし、言っている意味がわからない。しかし、その苦しみにあったとき、私にとってあったことは幸せだった。その先があるんですね。私はそれで、あなた、 神様の掟を学びましたと。神様がどのようなお方であるのか、神様がどれほど私を愛してくださっていたのか、神様がどのように神様と出会う前の自分を運んできてくださったのか、この出来事にあって私はあなたの掟を学びました。まあ私たちもそうではないでしょうか。神様知ってからも信じてからも苦しみに遭うたびにですね、なぜですかというまず壁にぶつかる。でもそのなぜですかという壁の向こう側に、礼拝の場に身を置きながら、なぜですかという疑問を抱えながら、祈り賛美し、その時間を過ごしていく、その先にですね、ああ神様、こういうことだったんですねと、神様がどのようなお方かということ、私たちはその度に握らせていただいて、その神様のご愛の深さを知っていくものと、まあ、変えられているんではないかと思うんです。この言葉を神様の前に告白する者の姿、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたと告白する者の姿は、この深い静寂の中で神様を仰いでる姿を思い描きます。そこには深い静寂があってですね、その中からただ主を仰いでいるという姿、明日何が起こるかわからない、この人生の道中の中でですね、当たり前のことが当たり前でなくなるようなことが起きるかもしれません。もうすでにそのような時を通ってきたという方もいらっしゃるでしょう。その時、よりどころとなる場所、頼みの綱は何でしょうか。皆さんにとってよりどころとなる場所、頼みの綱は何でしょうか。それは、私の助けは天地を作られた主から来るという信仰告白から生まれていきます。私の助けは天地を作られた主から来ると信じて告白することができたとき、それを握ることができたとき、神様が立ち上がらせてくださるんですね。私たちはそこから自力で立ち上がらなければならないと。自力で立ち上がって、主よ、あなたは私の助けですと、立ち上がってからですね、それを告白しなければならないと、どこか思いがちですが、立ち上がれない時に、私の助けは天地の作られた主から来ると、目を上げて、言うことができるなら、神様がそこから、私たちを、立ち上がらせてくださるんですね。天地を作られたお方。まあ大自然を見るときに私たちは、まあローマ書の2章にもありますが、この自然を見てですね、神様がおられるということを知らないとは言えないと。大自然を見るときに、ああ何かこれを作られたお方がいるんだろうと、そこに思いを馳せます。私たちの人生の道のりのすべては、この天地を作られた創造主の手の中にあります。そしてそのお方は根津の番をして、私たちに目を注いで、私たちの人生の旅路を守ってくださるんですね。まあ私がまだ20代の頃、職場でよくですね、スキーに行っていたんです。まあ、神奈川は東北、上越、まあ、新州方面、いろんなところに行ける場所があります。よくですね、その朝早く、もう深夜のうちに出て、そして、スキー場について、日帰りも行きましたし、泊まりでもよく行ったんですね。ある時、 その皆でじゃあスキーに行こうという、もう仲間でですね、車何台も連れて行こうという時です。その時は信州方面でした。朝早く、もう深夜3時4時ぐらいにですね、寒い中出てですね、まだ真っ暗の中車走らせて行くんです。で、まあ7時8時ぐらいになった、朝日が出た頃にその近くに行ってから、まあ朝食を食べる、まあお弁当を持ってですね、朝食食べるんです。じゃあそろそろ朝ごはんにしようかと言って、サービスエリアに停めて車から降ります。そのスキーに行った時、まあ私の心は裏腹でですね、楽しいところに行くのに、心の内側には深いこの痛みがあってですね、まあ遊びに行くような気分ではなかったんです、その時。しかし、それ誘われたし、まあいつも一緒に行ってるので一緒に行きました。でも内側には深く重いものがずっとありました。サービスエリアについて朝ごはんだと言って、まあご飯食べようと車から降りて、ちょうどですね、東から太陽が昇ってきて、その西側にある、アルプス連邦、南アルプスの連邦のこの雪がかかった山にですね、朝日が当たってこうそびえ立ってたんですね。で、それを見た時にですね、そのこの詩篇の121篇がこうズボーンと私の内側にこの、まあ、刺さると言いましょうか、やってきたんです。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。ああ、このすごい山、南アルプスの連峰、美しくこの気高いこの山を作られたお方が私の天のお父さんなんだなぁと、その時受け取ったんですね。この天地を作られた、この山を作られたお方が私の父なる神様、私はこの方に信頼しているんだと、そして信仰がやってきました。大丈夫とは思いませんでしたが、何か先ほどの静寂ですね、信仰がやってきました。そして主が共におられる、主が私のことを知ってくださっていると、抱えられて、何かこう抱えられるような温かいものに包まれていきました。イスラエルの民が、人々が神様を礼拝する場であるこのエルサレムの神殿に礼拝を捧げにやってきたようにですね、今の時代を生きている私たちは教会で礼拝を捧げます。また自分の家で、部屋で、朝に晩に神様に礼拝を捧げます。賛美と祈りを持って御言葉を開いて、その時私たちが見上げるのはもう一つ最も重要なお方、イエス様の十字架ではないでしょうか。私たちの見上げる先にはいつもイエス様が私に何をしてくださったか、その生活の場で祈りに応えられたという何をというよりも、私を救い出してくださった、そのイエス様が払ってくださった犠牲、十字架、ここに私たちのすべての勝利の源があります。イエス様は言われました。あなた方は世にあっては勘難がある、しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝った、あの十字架で世に勝った。地上的ないろんな試練や悩みや困難がやってきても、カイザルのものはカイザルに返し、神のものは神に返しなさいと。来週は受難週、そのイエス様を私たちはもう一度思い返す時を持たせていただきます。ピリピの2章の6節から8節に、こうあるんですね。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、 死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神であられるのに、人としての限界をその身に負って地上で歩んでくださって、罪人とみなされて、十字架で晒し者にされて、私たちの身代わりにその罰を受けてくださいました。その目的はただ一つです。ヨハネの3章16節。神は実にその一人子を与えるほどに、世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。イエス様は今も生きておられます。私たちが礼拝するときにご自身を表してくださる。この詩編121編の歌は、賛美にもなってですね、ワーシップにも。韓国で生まれたワーシップが、この詩編の121編通りの歌が あります。まあ、ハングルで作られた曲ですが、まあ、日本語に訳されて、時々このワーシップの場でも歌います。まあ、私が新学生の3年生の時、夏休みを利用して、この中国と北朝鮮の国境沿い近くにある教会をいくつか訪ねました。訪問しました。まあ、国境沿いにはですね、トマンガンという川が流れていて、その川向こうはもう北朝鮮なんですね。まあ、遠くから近くから、まあ、いろいろな川幅があるんですが、もう向こうには国境警備隊、そして、その小屋も見えるわけです。その国境からこちら側、中国側には、その行った場所はですね、朝鮮族の方がたくさん住んでいる、まあ、自治区です。だから、中国でありながらそれは自治区になっている。そこにいくつかの教会、またトマンガン沿いにですね、いくつかの群れがありました。まあ、いろんなものを、薬品ですとか、衣類ですとか持っていきながら、また一つの教会では、奉仕させていただいたんです。そこで、まあ、当時、もう十何年も前になりますが、まあ、脱北されてきた方からもですね、直接自分たちの身の上がどれほど大変であるかということも、聞かせていただきました。そして、その一つの教会で、この詩編の121編、まあ、ハングルなので、覚えていってですね、歌ったんです。その、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。そのような国柄ですね。大変な、この虐げられた、何十年もそのような生活を虐げられた人たちを前にして、この私の助けは天地を作られた主から来るということの歌うときに、その言葉の重みというものを感じずにはいられませんでした。簡単に歌えない歌でもあるなぁと。しかし、これを聞いてくださった方たちは、この歌を覚えて、そしてこの御言葉の歌詞を味わって、自分のものとされました。そうですと。私の助けは、天地を作られた主から来るアーメンと。今朝、このお方にもう一度目を上げて、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。なぜですかという問題。答えが出ない。答えが来ない。そのような中にありながらも、私の助けは天地を作られた主から来る。それを握らせていただいて、今、信仰の告白を持って応答して祈りの時を持ちたいと思います。今しばらく、祈りましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、主。あなたの手の中に置いてくださっていることを感謝いたします。 ください。愛する天の父なる神様、天と地とその万物を作られたお方、そのお方に向かって私たちは霊と誠をもって礼拝捧げるものと今されていますことを感謝いたします。天地を作られたお方に向かって私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来ると告白できることを感謝いたします。地上的には追いきれない荷を負う時も、悲しみに暮れる時も、希望が持てずに心が落ち込む時もありますが、しかしそのただ中にあって、この言葉を告白するときに、あなたご自身が私たちを立ち上がらせてくださることを感謝いたします。東北で今なおその生活が強いられている方々、メディアにも新聞にも、その声が乗ることもなく、たくさんの方々の思いをあなたは聞いて知ってくださっています。どうぞ今もなおあなたご自身が見ておき、その方々を支えて助けを与えてくださいますようにお願いいたします。苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それで私は主の掟を学びましたと。イエス様、どうぞあなたがお一人お一人に鮮明な出会いを与えてくださって、苦しい状況にある方たち、しかしそこに天地を作られた主のご愛があるということを知ることができるように、主をどうぞ見ておいてください。また私たちもこの地上の歩みが日々重ねられていますが、あなたへの信頼がますます増し加えられて、信頼が深められて、この礼拝の場がますます祝されて、目を上げて山を見るときに、主がなしてくださった御業を覚えて、ますます主をあなたにある栄光ある歩みをたどることができるように祝してください。お一人お一人の祈りと合わせて、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。